Body。東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ皆さんツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください、お願いします。ということでまずはお知らせでございます。今週はスペシャルウィークです。パチパチパチパチパチパチ。はい、なのでメールを送ってくださった方の中から抽選で2名様に私金村美久のサイン入りチェキをプレゼントしたいと思います。締め切りは来週12月30日金曜日いっぱいでございますので、ぜひメッセージにプレゼント希望と書いてお送りください。当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。そして金村美久ファースト写真集羅針盤発売しました。じゃーん、どん。はい、先週はねもう本当に皆さんね、リスナーの皆さんも盛り上げてくださりありがとうございました。無事、12月20日に、写真集が発売されたということでですね、今回はまたその話をねちょこっとさせていただきたいと思います。いやね、もう世間は多分ひなくりも終わったしクリスマスムードという感じだと思うんですけれども、いやね、皆さんもね今回の写真集はやっぱ冬を感じる場面が多いなって自分的に思ってて、だからこそこの時期に発売だったのはすごく正解だったなって思ってるんですね。これが多分夏とかに発売だったら、なんかそのギャップに多分なんか、あ、寒いのか暑いのか分かんないってなっちゃうと思うんですけど、なんかね雪のシーンとかその氷のシーンとか今の時期にぴったりだなっていう写真が多いかなって自分的に思っているのでね。そうそうそう、表紙いいね、ありがとうございます。表紙はね、あの4タイプあるんですけど、通常版の方はこれも北海道で撮影されたもので、やっぱね北海道で撮影されたものがね多い。表紙も3つそうですもんね、3つ北海道で1つだけ和歌山ですけど、裏表紙も全部北海道、もう北海道のやっぱね一番長く行ってたので北海道に、すごいね、まあ、枚数いっぱい撮ったっていうのもあるとは思うんですけど、やっぱり結構それがね主には雪とかが多いかなって思います。ちょうどね今ね、もう各地では雪とか降ってるところもあると思うので、いやー、そう、ぜひねそういう気分もね味わいながら、一緒にいる気分ね味わってもらう、なんか味わっちゃった、いっぱい味わっちゃった、そうそうそうそんな感じお気に入りね、お気に入りカットの話しましょう。今回やっぱ私結構その写真集の写真選びにもちょこちょこねこれ入れたいですみたいなの言ったんですね。そう、それでまあ一個は中盤ぐらいに多分ね真ん中ぐらいにある通常版の表紙のカットで着てるこのワンピのカットで、顔のね割と寄りのカット、寄りというかそうちょっと見つめてるようなねカットがあるんですけど、それがね自分的にこうお気に入りの顔今までいろんな自分の顔を写真で見てきたけど、あ、これは漏れてるこれはね漏れてるからぜひ入れてほしいなって思ってって言ったら、いいですよってなって入れてもらいましたいや満足です。楽しかったなーっていう思い出がすごくこれ見るたびに蘇りますね。あ、そう、ちょうどね多分20日過ぎたのでパネル展も開催されてて、今行ってほしいなーと思うんですが、親はなんか言ってた、親にまだ見せてないんですこの今の時点では。そうなんです。だからでも多分親は振り袖ね、やっぱ記念としてこう本に残ってるのがすごく嬉しいと思うから、そこがね喜んでくれたらいいなって思ってます。にむちゃん、あ、にむちゃん見せました。すわー、なんかねちょうどねにむちゃん寝起きのタイミングで見せたんですよ私が。そしたら、うわー、かわいい、これすごいすごいかわいいみたいななんかリアクションがめちゃくちゃにぶちゃんで、にぶちゃんを感じましたどれが好きって言ってたっけ、 あ、 あれだ、にぶちゃんは氷の教会のカットがあるんですけど、氷の教会のそれもちょっと顔によの寄りのカットが好きって言ってましたね。そう、皆さん気になるでしょ、見て何のカットだろうって気になるでしょ、ぜひ見てください。他のねメンバーとかにも見てもらって、4期生にも はい、見てもらって。初々しい。私は見てないんですけど、その時一緒に入れなかったから、ちょっと恥ずかしい気持ちでもあるんですが、めっちゃ綺麗でしたって言って、入れに来てくれて、ありがとう、ありがとう、どこが良かったって聞いて、すごい、また一つそこでこう、交流ができるので、嬉しかったですね。どうですか？まあ、まとめると、いい写真集です。簡潔にね、言うと、とっても満足してるので、よかったらね、気になっている方、見てみてください。本屋さんによろしく行ってみてください。ということで、フリートークでした！いやー、もうクリスマスだからね、クリスマスソングをね、かけたいなと思ったんですけど、まあちょっとこの後ね、そういうクリスマスっぽい企画があるので、今回は私の好きな曲をかけさせていただきたいと思います。では、聴いてください。ラッドウィンプスさんで、最大公約数。ベルクプレゼンツ。日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
きっと君は来ない。東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはクリスマス一色で浮かれていきます。余計にエモいクリスマスを送りたーい。あ、間違えた。やばい。キッからちょっと。あ、こんにちは。こんばんは。もうね、街はね、多分、もうクリスマスムード一色でね、きらびやかなね、もうウキウキしてる。すごい。もう楽しそうで何よりです。ということでね、こちらのラジオもそんな感じで浮かれていこうと思います。はい。皆さんからね、好きなクリスマスソングと、その曲を聴くと思い出すエピソードを送っていただきました。なので、私がその曲にね、乗せてメールを紹介させていただきます。いやー、ほんと大好きです。クリスマスソング。やっぱりね、この時期になると絶対ね、聴きたくなっちゃうんですよ。どうしても。なんでこんなにウキウキするんだろう。本当にいい季節ですよね。うん、それだけです。思ってます。まあ私は割と冬寒いからそんなに得意な方じゃないんですけど、まあ、クリスマスはちょっと別格？やっぱイベント界の王様？じゃないですか？あ、そうなんですか？ハロウィンよりは私はクリスマスが好きかな。クリスマスも好きだけど、七夕が好きかな。なんで？七夕も日本のクリスマスですよ、ほぼ。はい、まず1曲目いきたいと思います。東京都の目覚まし時計55号さんからいただきました。曲は松任谷由実さんで恋人がサンタクロース。去年のクリスマス、毎年恒例、仕事で遅くまで仕事が決まっていた。仕事で遅くまで仕事が決まっている。ちょっと待って、重複して仕事が、どうした？毎年恒例、遅くまで仕事が決まっていたかな。音楽だけでもクリスマス気分を味わおうと、クリスマスプレイリストをシャッフルで再生。その時に流れてきたのは、ユーミンさんの恋人はサンタクロース。B メロに差し掛かると、今夜8時になればサンタが家にやってくるというセリフ。余計なことまでが放送される夜8時、僕にとってはお二人が毎週サンタさんであり、恋のプレゼントを届けてくれてありがとうという気持ちでいっぱいになり、なんとか日なくりに行けなかったのを耐えていたことを思い出します。これからも楽しみに聞かせてもらいます。メリークリスマス。素晴らしいね。多分松任谷さんの恋人サンタクロースの8時は恋人が8時に帰ってくるからっていうことだと思うんですけど、まあみんなにとっての8時は余計なことまで。つまり余計なことまでの2人が、まあもうほぼ恋人のようなそんくらいね、大事な存在だということをこうメールで伝えてくれました。嬉しいです。ありがとうございます。うまい。はい、続いていきたいと思います。神奈川県のビビンバにビビンナさんからいただきました。ありがとうございます。曲は、イーガールズさんのメリークリスマス。あれは、7年前のクリスマスイブ。当時中学1年生だった僕は、いつも通り塾に行っていました。授業が終わり、音楽を聴きながら帰ろうと思った僕は、スマホを開きました。すると、そこには、一通の通知。通知を開くと、同じクラスの女子から送られてきた一枚の画像が出てきました。 画像はスヌーピーとチャリーブラウンがハグしているイラスト。イラストには君が好きだよという一言が添えられていました。勘のいい金村さんならもうお分かりですよね。次の日、僕は初めてできた彼女と赤レンガ倉庫にイルミネーションを見に行きました。かわいい、キュンキュンキュンキュンキュンです。いい話。7年前が中学1年生だったってことは今大学、いいですね、なんか若い。やばい、すごいキラキラしてる、眩しい。あ、そうですね、同い年ぐらいかもですね、そう思えば。私もう7年前が中学1年生だったの、怖い。そうなんだ、いい、めでたい話でした、よかったです。こう寂しいね、クリスマスの話とかもあるのかなって思ったけど、これはすごいハッピークリスマスの話でしたね。さあ行きましょう。茨城県のもちもちもっちーさんからいただきました、ありがとうございます。曲は稲垣潤一さんでクリスマスキャロルの頃には。大学1年生のクリスマスイブ、彼女もおらず一人ぼっちだった私は、街のイルミネーションとカップルの眩しさから逃げるように男友達の家に行きました。二人でやることもなく暇だったので、何を思い立ったか、僕らは誰も見てないであろう川沿いの水量監視のライブカメラまで行き、持ってきた段ボールにメリークリスマスの文字を書き、必死に振り回しました。おバカな友人との一生の笑い話です。曲は合うか分かりませんが笑ってくれたら嬉しいです。そんなライブカメラあるんだ。あ、水流歌手のね、なるほどなるほど。いや、いいですね。いや、友達がいるのも本当にすごいいい、もういい話ですよね。みんなさ、恋人がみんなカップルだカップルだ周りがって言ってるけどね、友達とさバカみたいにふざけられるのもやっぱ一つのこう思い出だから、めちゃくちゃいいことしてると思う。そういうエピソードですか、なんかそんな変なことしたことですか。あるかな。私やっぱその学生の期間が短かったんですよ、こうアイドルに加入しちゃっていたので。だからそんなにね、あ、でも、あ、クリスマスじゃないですけど、
なんか
ダメ、なんかクリスマスのエピソードはないわ。クリスマスは、あ、でも中学校の頃は女の子5人ぐらいでイルミネーションを見に行って、クリスマスパーティーして恋ダンスを踊って、最後に観覧車に乗って帰ってきました。あ、そう、フルプリクラ機でプリクラ撮ったのめっちゃ覚えてますね。あ、そう、仲良し5人組みたいな子がいたんですけど、はい、懐かしい。なんだ、クリスマスの話じゃなきゃダメなのか。はい、じゃあ行きたいと思います。埼玉県の雪見大福さんからいただきました、ありがとうございます。曲は桑田佳祐さんで白い恋人たち。あれは5年前のクリスマス当日、当時付き合っていた彼女と仕事で会えず寝る前に電話で話していると、彼女から今一人なの、誰かいない、と何度も聞かれました。しかし自分の部屋だし親は寝てるから静かだよと答えると、彼女はこう言いました。さっきからおじさんの声が聞こえるけど。キャーっていう SE 入れてる。さあ、恐怖のクリスマスナイトになりました。なんだ、今キュンってするのかと思ったのに。何おじさんの声って何なのね、自分の声なのね。お化け、おじさん、お父さんじゃなくて、親は寝てるんだから、お母さん寝てたとしても お父さんの声とか。どういうこと、電波に、なんかクリスマスに、なんだ、 今びっくりしましたもん、このオチを見て。キュンっていうワードが言われたのかなって思ったんだけど、おじさんのお化け、おじさんのお化けダメだよ、クリスマスに来ちゃう。はい、続いて大阪府のハンモックさんからいただきました、ありがとうございます。曲はマライア・キャリーさんで恋人たちのクリスマス。あれは大学4年のクリスマスイブ、僕は大学1年の頃から付き合っていた同じ部活のマネージャーと大学生活で初めて2人 二人っきりのクリスマスを過ごしていた。おお。部内恋愛は禁止という監督だったので、デートするのは周りにも迷惑がかかるからやめようと二人で決めていた。しかし、4年になり部活も引退して、監督の目を気にする必要もなくなり、堂々とクリスマスデートをした。僕が、これまでクリスマスに何もプレゼントとかできなくてごめんな、と言うと、彼女は、そんな謝らんでいいよ。私は、あんたと一緒に4年間頑張れたことが嬉しかったから。それに、大学生最後のクリスマスは、こうやって一緒に過ごしてるし、幸せやわ、と言ってくれた。僕はその瞬間、世界で一番幸せな男になっていた。そうか、これが恋人たちのクリスマスなのか。はい。いやー、完璧だったんじゃないですか、うん、今読みも完璧だったんですよね。いやー、よかったですね。いや、っていうか、大学のそういうの部活で、そんななんか、部内恋愛禁止みたいな監督というか、そういう部活あるんですね。あ、へー、そうなんだ。何の部活なんだろうね。いや、でもよかった。すごい、その4年の中、1年の頃から4年ですよ、だって。すごくないですか？そこまでこう、ちゃんと、どっちも優しい。彼女さんもすごくなんかこの文章からも優しい人なんだなってすごい伝わったし、今でもねすごく仲良しだったら嬉しいけど、いやーすごいいい、もうザキュンとするクリスマスエピソードでした。みんなもね多分これを聞いて、はあ、今もこのクリスマスのどこかにこういうカップルがねいるんだなと思ったらちょっと嬉しいですよね。私はそう思います。はい、ラストです。愛媛県の足首くるくるさんからいただきました。ありがとうございます。曲はバンプオブチキンさんでスノースマイル。あれは18年前の冬、僕が小学5年生だった頃、父の仕事の都合で転校することになった僕、転校する前日にクラスでお別れ会をしてくれました。フルーツバスケットをしたり、クラス全員分の寄せ書きをもらったり、とても嬉しかった。最後は盛大に見送られながら教室を出た。しかしその後、転校する日程が1週間伸びてしまい翌日も登校することになってしまった。かなり気まずかった。思い通りにはいかないさということで、まあね、まあ転校ね、タイミングねありますよね。やっぱどういう顔して投稿すればいいんだろうねって。私だったら、え、どうしようつうかな、結構本当に私は結構嫌になっちゃう。だってもう、バイバイとか言って、うん、バイバイ、また連絡、あっち行ったら連絡するねとか言って。ねえ、どうすればいいか分かんないよね。もうなんか、そしたらちょっと、今日はいいかなとか思っちゃうけど、ね、ちゃんと言ったの、投稿しね、してたならすごい偉いよ。まあでも、これもまた一興。そうね、面白い。まあそういう時もあるよね。いいクリスマスエピソードでした、皆さん。いやーなんかみんなのこう生活というか、この過去の、一部をこう垣間見ることができて、楽しいです。やっぱ人の人生とか、そういうのを聞くのすごく好きなんですよね、やっぱり。人のなんて言うんですかね。なんでこう、ここまでこうやって、こう育って生きてきて、そうそうそう。それで、こう私のラジオを聞いてくれたりとか、なんかそこ、それまでに至る経緯とかを、こう聞くのが結構好き。面白いなと思って。いろんな、ね、人がいるから。ね、そういうのをちょっと、クリスマスバージョンですけど聞けた気がしてすごいほっこりしました。ありがとうございます。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてもクリスマス特別企画です。余計なクリスマス情報局。はい、こちらは皆さんからいただいたクリスマスにまつわる余計な知識や情報をご紹介していきます。あ、これいいな、余計だけど使えそうだなと思った情報には私たちによる丸よ がもらえます。
丸よ。
はい、いつも通りね、私も審査していくんですけれども、ガチで余計な情報にはシュレッダー行きとなってしまいます。はい、それでは1つ目いきたいと思います。山梨県の静かな3番さんからいただきました。ありがとうございます。クリスマスの定番の植物であるポインセチアは、実は熱帯の植物で寒さに弱いらしいです。ちなみに花言葉の一つは、私の心は燃えている。おいミクティ、ミクティの心は燃えているか。はい、こちらの情報採用です。
丸よ。
知らなかったです。ポインセチアってそうなんですね。だってすごいクリスマスのシーズンにしか置いてないから、そういう感じのお花ね、冬のねお花なのか、お花というか植物なのかなって思ったら熱帯なんですね。いやー、一つ勉強になりました。ありがとうございます。はい、次行きたいと思います。神奈川県の3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。ボアさんのメリクリのサビはずっとずっとという歌詞ですが、ずっとずっとと言っています。これはマリとツオと同じ発音です。ぜひ歌うときはマリとツオを意識してみてください。は？はい、こちらの情報の判定いきたいと思います。採用です。
丸よ。
これはちょっとすごく余計でいいですね。あ、聞きます。あ、ちょっと聞いてみましょうか。はい。はいはいはいはいはいはい、確かにツーツーツーですね。確かに結構こうツー2個目は、うん、ノーブレーク、こっちの、まあ、最後をこう結構こう粘り強くこう歌う感じだから。でもこうボイトレとかでも ここにちっちゃい青入れてとか、ちっちゃい O を入れて歌ってみてとかよくやるんですよ。だから割と間違いじゃない気がします。これは正しいこうなんかボーカルトレーニングかも。なるほどなるほど。2回目がね、確かに2回目はトが聞こえる気がしました。なるほど。皆さんね、多分この時期ね歌う機会がね増えると思うので真似してみてください。ツオツオです。続いていきたいと思います。神奈川県のレイクサイドお米さんからいただきました。ありがとうございます。クリスマスプレゼントに関する情報です。靴には立ち去るという意味があるので、カップルの間で靴をプレゼントすると別れてしまうというジンクスがあるそうです。クリスマスといえば靴下を思い浮かべてしまいますが、うっかり靴をプレゼントすると大変なことになるかも。なるほど。はい、こちらの情報は採用ですかね。
丸よ。
はい、知らなかったですね。靴のプレゼントってなかなかあんましないですけどね。します？あ、したことある。え、ダメじゃないですか。立ち去っちゃいますよ、今の奥さんだから。あ、じゃあ嘘かもです。はい、ジンクスでした。
何が欲しいんですか、クリスマス。
何でもいいんですか。何でもいいですか。時間あ、やばい、やめてやめて、サンドさんやめて、どっか行かないで。そんな現実的じゃない子供は嫌いだって言うよね。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。エンディングのお時間となってしまいました。今日はね12月23日ということで、もうクリスマス全開のラジオになりましたが、いかがだったでしょうか。たくさんねクリスマスソングも聞けたし、クリスマスの情報も聞けたし、まあクリスマスプレゼントとして多分写真集も買ってくれただろうし、もうみんなね、もう待ちきれない、もうこのワクワク感、ぜひ楽しんでね、今日もお過ごしくださいという感じなんですけど、はい、明日はサンタになるの？なるかね？ お楽しみに、お楽しみに。まあね、準備はしてありますよ、明日の服ね。2日間ね、そう、ミート&グリートという皆さんとのお話し会がありますから、そちらにね、来てくださる方もよろしくお願いします。いやー、年末も本当にね、差し迫ってまいりましたが、皆さんどうかお体なのでお気をつけください。はい、ということで、メッセージは、携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク YOKEI アンダーバー TFM ハッシュタグ余計なことまでです、ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。そして今週はスペシャルウィークということでですね、メールを送ってくださった方の中から抽選で2名様に私のサイン入りチェキをプレゼントします。締め切りは来週の金曜日12月30日いっぱいです。メッセージにプレゼント希望と書いてお送りください。当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。はい、ということでですね、ここまでのお相手は日向坂46の金村美久でした。メリークリスマス。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。今週もありがとうございました。もうね、年末まっしぐらです。とっても、とっても、喋りました。愛知県のチャーリーハマーさんからいただきました。ありがとうございます。ミクちゃんが初表紙ということで記念にビスを購入させていただきました。ブルー系の服が好きということだけあって水色のニットが特に似合ってましたね。ブログでは夢だったと言っていた初表紙を飾った感想やメンバーの反応などを聞きたいです。うん。東村さん買ってみてくれたみたいですねって書いてある。そうなんです。買ってくれて。いやー、そうですね。なんかファッション誌の表紙を飾るってで本当にすごいことなんですよ。そう、なかなかね、パッとやってできるものでは本当になくて、やっぱりモデルさん、本業のモデルさんがこう目指してこうやっているわけじゃないですか。私はビスさんでこう約2年以上ぐらいこうモデルさせていただいてるんですけど、まだまだ全然ね、至らない点ばかりでですね、こんな私ですが、はい、表紙をね、今回飾らせていただいたことは本当に本当に皆さんのおかげなんですよ。ありがとうございます。そして何よりこういつもね、こうお世話になってるビスのスタッフさんだったりとかのおかげでこう素敵な、ね、表紙を作っていただけたことを本当に本当に心からありがたく思っております。そうなんです、今回ね、ウィンターホリデーっていうテーマで、で私がこういうの似合うかなってこう考えて組んでくださっているので、ビスさんからの愛情もあり、とってもとっても楽しかったですよ。ありがとうございます。あ、白ですか？いや、結構そうですね。今回はこのシャーベットカラーって言って薄い感じの色、ブルー系の 色とか来ましたね。ぜひね、そちらもチェックしていただけたらなと思います。年末にね、かけてね、写真集もいっぱいこういうラジオで言いましたけど、ビスもそうですし、はい。神奈川県のウハウハミックスナッツさんからいただきました。ありがとうございます。先日の写真集の特典を説明するショールームの配信の中で、金村さんの朝食は8割海鮮丼っておっしゃってましたよね。正直8割は話を盛りがちな日向坂だなと思ったんですが、最近では朝からしゃぶしゃぶを食べていたりと金村家の食卓事情が気になって仕方はありません。なのでよろしければ例として直近1週間の朝食を教えてもらえますか。またご家族も一緒のメニューなのでしょうか。あ、朝ごはんは私だけです。こんなにがっつり食べてるのは、はい、みんなお父さんとかもパンとか普通の感じです。今日もネギトロ丼です。
え
嘘じゃないですよ、本当に。一番よく食べるのはサーモンアボカド丼なんですけどそう、まあその日こう冷蔵庫の中にあるものっていうのもあります。で、なんか朝からなんでそんな、もちろんお母さんが作ってくれてるっていうのはあるんですけど、まあよくあるのはその前の日の残りを朝も食べるっていうムーブで、まあ、夜が重かったら朝も同時に重くなるっていうのが、まあ、私の朝ごはんなんですよね。直近だとその豚しゃぶの鍋も食べたし、 よく食べるもので言うと、タイあの、タイ茶漬けのタイの漬け丼。夜じゃない。とか、ホットドッグ。ホットドッグ2個とか。あとは、ハラミ、ハラミ。ハラミダメですか？あの、ふるさと納税でハラミを買った、ハラミをね、いただいたんで。そう、ふるさと納税でっていうのもよくありますね。そう、ふるさと納税で。そう、そんな感じかな。まあ、ステーキもね、ありますけど、ステーキよりは、あの、牛カツ。牛カツ食べますね。がっつりですかね。そう、だからごめんなさい。8割海鮮丼ではないかも。でも、結構丼というか、まあ、肉、魚、がっつり食べることが、多いですね。朝食べないとマジで目覚めないんですよ。力が湧いてこないんですね。それが結構源だから。そうそう、今も結構お腹空いててそうそうそう、多分食べたらもっと饒舌になると思うんですけどそう、そういうね、その単純なんです、私胃が単純で胃が単純でバカっていうそう、それだけですよ。ということで、また今度、来年かな来年ですかね、どうだろう。あの、また会いましょう。さよなら。オーディー。